神木玲のお祓いラジオ。
皆さんこんにちは、神木玲です。この番組は神木玲がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。はい、今回は先ほど の一部の収録に引き続き2部目の収録になっています。皆さんちゃんと楽しめていますか？はい、まず最初の一部目は本当に何ですかね、久しぶりにこう一人喋りをしたのでタジタジしてしまったんでちょっと聞きづらかったかなって不安だったんですけど、大丈夫だったかな。ありがとう。はい、そうですね、今回の2回目はいろいろ喋っていきたいと思うので、ぜひ楽しく聞いていただければなと思います。はい、ではオープニングは少し短めにしておきます。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは神木玲のお祓いラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。お祓いメール。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、じゃあ早速1人目、ラジオネームなおさん。れいにゃんこんにちは。個人的にたまに SNS に上げているれいにゃんの私服姿が可愛くて可愛いです。そこで質問です。れいにゃんはお洋服を選ぶとき何を基準にして選びますか？ブランドなのか、それとも直感なのか教えてください。マウスありがとうございます。今日いらしてますね、ありがとうございます。嬉しいです、私服褒めていただけて。私そんなにブランドで決めるタイプではなくて、本当になんかこうルミネとかそういうファッションセンターがいっぱい入ってるところをもう何時間もガーって歩いてピックアップして、あ、これ可愛かったな、これ可愛かったな、この組み合わせいいなっていう直感で選ぶタイプです。なので本当に洋服の系統が結構こうガラッと変わることが多いと思うんですけど、もう本当に幅広く洋服は大好きです。今も本当に洋服で溢れていて、一つの部屋が結構衣装部屋で結構埋まっているので、もう洋服に困っています今。どうやって収納しようかなっていうのが、ハンガーが足りてないのと、かけられる場所がもうないっていう。なので断捨離をしようかなと思ってます。で、今のちょっと冬の季節は、今日はちょっと暗い色の洋服なんですけど、白とか、あとは秋から冬にかけてブラウンとかベージュが可愛いと思うので、その辺の洋服を買ってます。ありがとうございます。はい、2人目いきます。ラジオネームチョ・ヒョンソンさん。ん？こんにちは、良い夜をお過ごしですか？もう神木レインのおはるいラジオイベントが明後日ですね。もうワクワクしています。多分ソウルの、これは何て読むのかな、から、はい、ごめん読めないです。から日曜日の早朝4時出発で、だいたい11時ちょっと過ぎに到着すると思います。キャンセルなしに両方とも参加するつもりで行きます。日曜日にお目にかかります。ヒョンソンさんありがとうございます。はい、1部も2部も来てくださって、今日はMMNF のコラボ商品の T シャツとネックレスをしてくれてます。カムサハムニダ。とても似合ってますね、白いトータルコーデしてくださって、韓国からわざわざ年始に来てくださって本当に嬉しいです。またぜひ会いに来てください。はい、では3人目、ラジオネームウェイアットマーク台湾。いらっしゃってますね。れいにゃんこんにちは、明けましておめでとうございます。2024年を振り返って、れいにゃんは6回の海外イベントがありました。 一昨年よりも多くなった気がしました。前に言ったもっと海外イベントが増えていきたいという目標を達成しました。その中で台湾へ4回来てくれました。本当にありがとうございました。そして去年海外イベントの中で一番印象に残っているものはどれですか。最後、今年も去年のようにもと海外イベントをやりたいと思っていますか。もし生まれ変わったら男女どちらになりたいですか。また人間以外だったら何になりたいですか。ベイさん、ありがとうございます。はい、そうですね、去年はもうすっごいたくさん海外行かせていただいたので、もうなんか自分も飛行機に慣れてきましたね。だいぶ最初は飛行機が怖くて耳の抜き方とかもわからなくてちょっとタジタジして、なんかもう飛行機嫌かもって思ってる時期はあったんですけど、だんだん耳抜きをもうんってやればプンって抜けるようになったので、はい、もうちょっと慣れてきました。もう台湾のご飯も大好きなので定期的に食べれて本当に幸せです。でまた今年もできる限り台湾や香港やみんなに会えるイベントができたらなと思っています。まあ、去年と同じくらいは行きたいかなって思います。で、そうですね、もし生まれ変わったら男女どちらになりたいですか。わー、これすっごいなんか迷いますね。私、女の子もすごい幸せなんですね。メイクとかファッションだったりとか髪型も結構変えられて楽しいなって思うので、であと女の子だから今の仕事をしているし皆様とも出会えているので女の子にもいいなと思うんですけど、一回男の子になって一人の女性を愛してみたいなって思いますなんかかっこよくないですか。なんか一途に思ってなんかいろんな場所デートしたりとかドライブして彼女が隣にいるとか、もうめちゃめちゃなんかめでたいというか、こうめちゃめちゃ可愛がりたい人生を歩んでみたいですね。まあ、ラジオでは言えないけど、まあ、してみたいという、はい、はい、そういう本当に希望がありますなので、まあ、生まれ変わってもどちらでもいいかなって思います。どちらの人生も楽しそうだなって思います。でまた人間以外だったら何になりたいですか。もうこれは一択ですね、はい、猫です、はい、猫になりたいです。そして、まあ、本当にミルクになりたいミルクになりたいです。あんなに可愛くてもうね、もうミルクになりたいなって本当に常々思うし、毎日可愛いを更新してくるので来世は猫のミルクになりたいですはい、ウェイさん、ありがとうございました。はい、それではそろそろお時間になってしまったので、以上おはれメールのコーナーでした。おはれトーク。このコーナーは私がフリートークをしていくコーナーです。今回はフリートークでは、今年頑張りたい日常目標とバレンタインについて話していきたいなと思います。じゃあまず今年頑張りたい日常の目標、これはお仕事じゃなくてこう日常生活のルーティンとかその辺をこう今年頑張っていきたいなっていうものをちょっとみんなの前でちゃんと言って有言実行ができるようにしたいと思います。はい、まず一つ目、朝の早起き。はい、私朝おはれのツイートすると思うんですけど二度寝してますはい、ニャンズに起こされておはれツイートをした後もうお昼まで寝ていることが多いです、お仕事以外はなのでそこからおはれツイートしてから起きているっていうそのゆとりのある生活なんていうんですかね、丁寧な暮らしをしていきたいなと思うので、ちゃんと朝早起きして二度寝しない生活を心がけたいと思います。で2つ目がウォーキング。 をしたいと思ってます。それも朝の早起きにつながっていて、朝早起きしたらウォーキングに行く習慣をつけたいなと思ってます。でそれがなんか25歳に最近なったんですけど、なんかお尻の筋肉がすごく弱くなってしまったなっていうのを感じていて、足とかも、だから足腰を鍛えるっていう意味で、あと健康な意味を込めてウォーキングをしようかなと思ってます。はい、あとは3つ目、部屋の掃除です。なんと忙しくなってしまうと洋服を脱ぎ捨てたまま生活をしてしまうことがあるんですね。リビングにどんどん山積みになっていく私の洋服たちがなんかもうこれはちょっと大人の女性として良くないなと、こう疲れていてもちゃんとハンガーにかけたり洗濯機に入れたり、ブリーズかけてこうね、やるとかをこう2025年は頑張ろうかなと思います。みんなはちゃんと洗濯機とかに入れてるのかな。あ、うんうんうん、私ができてないですね、恥ずかしいはい、私も頑張ります。はい、4つ目、あと台湾学校にまた通いたい。最近在学ではあるんですけど、仕事がちょっと疲れすぎてしまっていて、なかなか行けていなかったので、また台湾に行くまでには学校にちゃんと通って、もうちょっと喋れるようになって行きたいなと思います。本当にみんな台湾の学校行ってるっていうから、多分もっと喋れるんだろうって期待しているかもしれないんですが、全然喋れていなくて、なんか本当に申し訳ないなっていう気持ちがあるので、もっとみんなと日常の会話ができるように頑張りたいと思います。はい、5つ目、みんなにもらったプレゼントをきれいに飾る棚を買うです本当に皆様から のプレゼントがたくさんありすぎて、もうぬいぐるみも多分100匹近くいるんですね今。でも本当にぬいぐるみだけはなんとかこう筒のなんかぎっしり詰め込んだタワーはあるんですけど、なんかちゃんとフィギュアとかもうちょっと小物を並べられる棚をちゃんと買いたいなと思って、なんか一人暮らしだと組み立てるのが億劫になってしまって、なかなか買えていなくて、今年こそこうみんなにね、ずっと言ってるのに見せてないっていうね、みんなにたくさんもらってるのに本当に申し訳ないなと思いながら、ちゃんと棚を買って今年こそは紙切れ屋を見せたいなと思うので、ここをちょっと一番頑張りたいなと思ってますはい最後ですね、最後はボイトレ通いたいなと思ってます。歌がそんなに上手ではないですが、なんかミルゼニさんに出させていただく機会がありまして、本当になんか私なんか立っていいのかなと思いながらも、みんなが温かい目で見守ってくれるので、もっとみんなにいい歌を聴いてもらいたいな、緊張しないで歌えるようになりたいなと思ったので、ボイトレを通おうかなと思ってます。これが2025年、私の日常の目標、有言実行したいと思っているので、ここに会場にいる皆さん、そしてこの配信を聞いている皆さんが保証になっていますので、やってるかとカツを入れてください、たまによろしくお願いします。ではバレンタインのお話をしたいと思います。バレンタインはそうですね、過去のバレンタインの話をしたいなと思ってます。私最初に人生で初めて好きな人ができたのが幼稚園の時なんですね、早いことに。それが一人じゃなくて多分 5、6人5、6人いて、みんなになんか流しチョコ分かりますかね、カップ100均とかに売ってるちっちゃいカップに板チョコ溶かしてアレンジして渡すっていうのをやってたんですけど、それを 5、6人に一気に朝の入園してからあげたんですね。そしたらもらった男の子が内緒にしてねって言ったら、もらったって言って先生にめちゃめちゃ怒られたことを覚えてますはい、多分その時嬉しかったんでしょうね、チョコレートもらったのがね。私も ちょっとこう、はいみたいな、恥ずかしくてあげたのから、すっごいもう怒られたのもすごい記憶に残ってます。うん。で、小学校は、そうですね、好きな子がいたんですけど、私はその人に渡せなくて、友達が好きな人がいて、一人であげる勇気がないから、その人に、私も一緒にあげてほしいみたいな。私にも作ってその子にあげてほしいみたいに言われて、ちょっとそれは嫌だなと思ったんですけど、一応作っといたんですね。でそしたらなんか渡そうかって言われた時に、もう先に渡したみたいなあれみたいななって、でそれでなんかその女の子にもらった男の子が他の男の子の友達に言っちゃったみたいで、もらったんだみたいで、そしたらえ、もらったの？俺もらってないって言われて、私に余ってんのあんだろ、今日持ってきてんだ、分かってるんだぞみたいに言われて、あ、持ってきてないのみたいな、ら先生に言っちゃうよ、お菓子持ってきてるの言われて、え、それはまずいって、こう幼稚園の時の記憶があったからね、怒られちゃったから、でもじゃああげとくかと思って、その男の子、その子にあげるより名前書いてたんですよ、友達の好きな子の。それをあげて、もうもらったって怒られましたバレンタイン本当にいい思い出がないです。あげたらあげたでバラされて、なんか先生に怒られるっていう記憶があります。だからなんかバレンタイン、あんまりいい記憶がないですね。告白した相手にも中学校は振られたのではい。でもう最近はバレンタインとかも本当に女優になってからも女優になる前も作ってないので、でも得意なお菓子はチーズケーキです。チーズケーキはもう本当に小学校から中学校まで友達にずっと私といえばチーズケーキって言われるくらいチーズケーキが得意です。いつかみんなで食べてもらえる日が来ることを願いはい、そんなイベントを組めたらなと思います。はい、以上おはれトークでした。神木玲のおはれラジオ、そろそろエンディングのお時間です。皆様どうでしたか、今回のバレンタインのお話ちょっとクスって笑ってくれる声が聞こえて安心しました。久しぶりになんか思い出して、あ、なんかこんなバレンタインあったなっていうのがすごく思い出せたいい機会でした。ありがとうございます。でまたこうやってあの公開収録もこうみんながこう何十年とこう私だけを見ているっていうのがとってもとても緊張した環境でしたが、ね、本当に幸せな時間でした。またこういう機会があったらいいなと思いながら今回はあの終わりにしたいと思います。はい、では告知をさせていただきます。2月の24日に福島裕二さんとの、撮影会のイベントがあります。これはあの少人数であの福島さんに写真の撮り方を教えてもらいながらやるイベントになっています。で私も今回初めての参加になるので、あのまだ詳細の方はあの全部が把握できていないので、またあの分かり次第 SNS で発信していきたいと思いますので、ぜひ興味がありましたら遊びに来てください。はい、それでは神木玲のおはれラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手はバレンタインに男の子にバラされて怒られちゃう神木玲がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルのご提供でお送りいたしました。